Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
由美子のここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さんこんにちは。今週も始まりました福原由美子のここから元気になるラジオのお時間です。今日は4月19日第73回目の放送になります。先日本屋さんに行きました。女性の働き方コーナーでおすすめになっている今月の一冊、なぜ外国人女性は前髪を作らないのかを購入しました。この本は在日23年の日本とドイツのハーフが驚く女性のあれこれが書かれていたんですが、私は以前美容室でヘアスタイルの相談をした時に、若く見られたいなら前髪を作ったらいいよと勧められたのですが、ドイツでは前髪のことをポニーと言って子馬を連想させるそうなんですね。小さい女の子をイメージするので前髪を作っている大人女性はあまり見かけないそうなんです。その他、美白が持てるのは日本だけなど、日々シミやくすみが気になる 40、50 代女性を美容針で応援している私にとっては興味深い内容でいっぱいでした。著者の一番のメッセージは、女性の生き方に正解はないということ。そしてもし今生きづらさを感じているのなら、いろいろ原因はあるかもしれないけれど、気がつかないうちにもしかすると自分で自分を肩にはめようとしているかも。これは日本に限った話ではないと、世界の女性がこう手をつないで理解し合えるような、そんな温かい感覚を覚えました。今週も先週に引き続き、アメリカ在住17年の女性鍼灸師ゆうこさんのインタビューをお届けします。番組の最後ではリスナー様からゆうこさんに届いた質問コーナーがありますよ。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は40代から50代の女性を内側から健康に、私らしく生きる体を創造する阪神鳴尾向川女子大前駅北へ徒歩8分、女性専用美容鍼灸サロンハミングの提供でお送りいたします。今週もですね、ズームでアメリカとつないでおります。アメリカ在住17年の女性鍼灸師ゆうこさんとお時間を過ごしていきましょう。ゆうこさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、先週はですね、鍼灸のこと、はい、それからどんなお悩みがあるのかといったようなことをライフスタイルから紐解いていきましたけれども、今週はですね、はい、その健康の秘訣にはやはり食事と睡眠と運動だよということだったので、ゆうこさんはベジタリアン歴が何年でしたかね。
35年ぐらいです。
35年。35年ベジタリアン、はい、もうそのベジタリアンになったきっかけっていうのはあるんですか。
ですね、私は健康のためっていうよりは動物がかわいそうだと思って、で、うん、このかわいそうと思ってるのにお肉を食べるのは矛盾してると思ってやめたんです。
なるほど、は
い。
そのころはアメリカにもいらしてたんですか？
はい、あ、いえいえ、日本でした。日本だったんですけど、うん、そうですね。で、親は本当に、母は特に何でも食べないとダメっていうポリシーだったので、結構すごい喧嘩もしてたんですけど、
はいはい、
でもそうですね。そう、でも最近で卵とか乳製品は、まあ、命を奪わないからいいと思って食べてたんですけど、最近は本当にこうひどい飼育状況で鶏や牛も飼われてるっていうのを知ったので、ビーガンになりつつあります。ここのところビーガン生活してます。
ご主人はアメリカ人の方？
はい、はい、そうです。
そしたら結婚されるときに、
はい、
やはりあれですか、食生活って、夫婦の食生活ってすごく大事と思うんですけど。
あ、そうですね。夫は、まあ、付き合ってたときから私がこう、ベジタリアンというのは知っていたので、はい、全然問題なく、私が、すごく理解してくれてて、で、本人も、ベジタリアンだった時期があって、たので特に問題なく、で、結婚してからは私はまあ家で本当にまあベジタリアン料理しか作りません。で、外食するときにお魚とかお肉とか食べてねって感じで、特に、で、夫も健康オタクなので、まあお肉はやっぱり健康に悪いとは分かっているので食べないですね。ほとんど外食の時でもお魚ぐらいですね。
そうなんですね、
はい、
で、そのベジタリアンとちょっと聞いてみたいのが、
はい、はい、
ビーガンってすごくね、最近
よく聞
く、
はい、
キーワードなんですけど、はい、違いはどんな感じなんでしょうか？
すいません、ベジタリアンをいろんな種類があって、例えば正確にはオボラクトベジタリアンって言って、乳製品と卵は食べますよ、で、あとはまあ、野菜食べますっていうのがベジタリアンですね。で、例えば、はい、ペスカタリアンっていうと、魚は食べて、で、あとはベジタリアンですっていうのがあって、うん、で、まあ、もっと、まあ、ちょっと細かくはあるんですけど、で、ビーガンっていうのは、乳製品や卵も食べません。野菜と果物だけです。で、私の場合は、蜂蜜も、蜂に苦労をかけてると思ってるので、蜂蜜とかも取らないです。
蜂蜜も取らない。
そうですね。蜂の、こう、ネットフリックスのドキュメンタリーで、蜂の、こう、のを見たんですけど、やっぱり蜂蜜も、これは蜂が喜んでくれてるわけではないんだなっていうのが分かって、
そうですよね、
うん、それでやめました。うん、
女子なら甘いものって好きじゃないですか。
そうですね。
そういうので、蜂蜜はいいかって思わなかったんですか？
でも、まあ、私も外食の時とかのデザートは、デザートでビーガンってなると結構もう限られてしまうので、その時は、まあ、乳製品や卵も、で、蜂蜜も食べます。家では食べないようにしてるんですけど。
はい。その辺は緩く。
そうですね。あんまりこうやると苦しくなってきちゃうので、まあまあ、ちょっと息抜きはしながらやってます。はい。
そうなんですね。どうですか？実際ビーガンは、野菜と果物。
そうですね。そうですね。栄養が取れないんじゃないかって心配される方も多いんですけど、いや、全然そんなことはなくて、むしろ、こう、現代ってタンパク質の取りすぎで、タンパク質の取りすぎで病気になる人もたくさんいると思いますし、人類の長い歴史を見ると、こう、飢餓には強いそうなんですよ。人間って何度も飢餓を乗り越えてくるので、で、飢餓には強いんですけど、こう肥満とかこう過剰に食べるのには体が適していなくてすぐ病気になっちゃうそうなんですね。なので本当にまあ、野菜、果物、そして豆類、まあ、タンパク質はもちろん必要ですけど、まあ、豆類、海藻類、日本だったら本当にこう納豆とかすごくいいタンパク源はたくさんあるので。全く問題ないと思いますし、むしろその生活をした方が体調は良くなると私は思います。ただ個人差があるの で、
そうですね、
ね、食べないとダメっていう人もいるかもしれないですし、あとはどうしても好きっていう人は、ね、まあ、本当に感謝して動物に食べたらいいと思ってます。はい、
なるほど。
お子様今何歳でいらっしゃいましたっけ？
17歳と14歳、高校生と中学生です。
で、お子様ももち
は
ろん
い。
一緒の食事。
子供たちには私は、本当に何でも食べてほしいので、外食の時とかは、好きなのを頼んでって感じで、あとは、夫の両親と食事をする機会が結構あるので、近くに住んでいるので、そこで、私、夫のお母さんは、普通に食べる人なので、そこで食べる料理は、普通に食べてたんですけど、ちょっと前から、下の娘はほとんど生まれた時からビーガンだったんですけど、乳糖不耐症でちょっと乳製品が取れないっていうのもあって、で、お肉は全然嫌いっていう感じだったんですけど、で、二人って、上はちょっと普通に食べてたし、牛乳もたくさん飲んでたんですけど、もう、ザ・ Z 世代っていう感じで、アニマルウェルフェアにすごく興味があって、こんな飼育環境で、環境にもすごく悪いと。で、もう、自分たちはビーガンになりますって、二人とも、一年ぐらい前ですかね、決めて、で、でも本当に緩やかに旅行に行った時は食べますし、外食の時は楽しんだりもするし、あとはそれこそ、本当に義両親のうちにお呼ばれして食べる時は、お魚食べたりとかもしてます。でも、お肉は食べなくなりましたかね、上も子も。そうなんです。で、上は本当に牛乳もすごくちっちゃい頃からよく、私もその頃は まだ牛乳が体にいいと思ってたので、好きだし、どうぞ飲んでって感じで、オーガニック牛乳を選ぶようにはしてましたけど、でも、下は全く本当に肉も食べたことほとんどないぐらいで、牛乳も一切飲んだことないんですけど、ぐんぐんぐんぐん背が伸びてて、本当にすごく、私もうとっくの昔に背を、殺されて、なので牛乳を飲むと背が伸びるっていうのは本当に神話だなって実感してます。
ちなみに14歳の娘さんは身長いくつぐらいなんですか？
こっちインチなの
あ、そうで
で、
す
で
ね。
も165、5はないかな、162、3
しっか
ぐらい、
り、しっ
も
か
う、
りあります。
165ぐらいあるかもしれないです
しっかりありますね。
ね。手足も大きいので、でっかくなるなって感じで。
で、そのね、タンパク質っていうのは、やはり細胞を作るっていうね、ところで必要な栄養源というところで、14歳の娘さん、17歳って言ったら、本当成長期なんですけど、娘さんってやはりその生理のね、頃だと思うんですけども、食事によって、月経痛が起きたりっていうことが、分かってるわけなんですけれども、冷たいものを取りすぎたりいたしたら、それこそ月経痛の原因
そう
になっ
で
た
す
りとかあり
ね。
ますよね。甘いものの取りすぎだとか。で、実際、どうですか？ビーガンの食事で生理痛とか大丈夫です？
もう始まった時からビーガンなので、だから変化は分からないんですけど、お腹は痛いみたいな時はありますけど、もうすごく激痛みたいなのはないですし、薬もめったに飲まないですね。ていうか、全然飲まないぐらいだと思います。
本当ですか？なるほど。こちらでは割と、生理痛の時はもう頭痛薬を飲んだり、
そう
私
です
なんうちは
ね。
もうビルを処方して、もう生理痛が我慢するぐらいならもうビルを飲むっていう若い女子も増えてるっていうのが、ちょっと気になるなっていう思ってるんですけれども。
そうですね。私も、鎮痛剤って、解熱鎮痛剤って言って体を冷やす作用がすごくあるので、やっぱり飲み続けると、冷えの原因になったりとか、体の不調は必ず副作、薬には副作用がつきものなので、あると思うんです。で、でも私は、痛いのはやっぱり、体を消耗、ね、体力消耗しちゃうので、すごく痛いなら、鎮痛剤に頼るのもいいと思うんですけど、常用はしないでほしいなと思っていて、あとはピルもですね、ピルも、一概には言えないんですけど、ホルモンのバランスを崩すので、長く飲むのは、やっぱり、あんまりかなと思いますし、あとは、乳がんの原因になったり、と、これ私の鍼灸学校の先生が言ってたんですけど、やっぱり長くピルを飲んでいて、さあ妊娠したいっていう時に、もちろん妊娠なかなかできない。で、先生に言わせると、こんな長くホルモンにダメージを与えてて、さあ妊娠させてっていうのは、それは無理だ。 ておっしゃってて、ああ、まあその通りだなと思ったことがありました。なので、まあ、痛いのを無理無理我慢するっていうのはもちろんそんなことは言えませんけど、まあ、食事とか運動とか体を冷やさないような体質改善も並行しながら薬の量を減らしていくっていう方向に持っていってほしいなと思います。特に若い女性には。
実際その不妊だとかその更年期のクライアントさんにはその食事指導とかはされるんですか？
はい、そうですね、聞かれた時には絶対に言いますし、あとは体調舌と舌診とか脈診でこう痰ごめんなさい、質が溜まってるなっていう人にはもう乳製品はちょっとやめてください。で、また乳製品好きですよねって言うと、うんって。だから、なんか楽しみを奪うつもりはないけれど、ちょっと減らしてくださいっていう感じで言ったりはします。まあ、なかなかね、難しいですけどね、本当にこう、季節に沿ったものを食べましょうって言っても、そんなこと全然知らなかったみたいなことを言ったりするので、
そのためにもプラントダイエットというところで、はい、ゆうこさんが大事にされて、
そうですね、
ことっていうのは他にどんなことがありますか？
ですね、私は本当にプラントベースだから本当にまあできればビーガン、そうですね、プラン植物性がメインがもうベースになってる。プラントベースでホールグレインって言って、まあ、全粒粉ですとか、玄米とか、白米、こう、漂白、なんでしょう、生成するんじゃなくて、そうです。丸ごとのものを雑穀ですとかを食べる食事を一番進めてます。なので、プラントベースホールグレインのダイエットが一番いいですよっていうふうにお伝えしてますね。
実際それをされる方とされない方っていらっしゃるんですか？
ちょっとずつ改善はもちろん皆さんしてくださるんですけど、でも難しいですよね、本当に。でも私、すごく太ってる人とかを見る、まあアメリカ人って本当に3人に1人は肥満って言われてるぐらい、本当にそうです、すごく多くて、本当にもうこれは大問題だと思うんですけど、やっぱり本当に体重を減らして、こう、ちょっと運動を増やすだけでも、こう、病気が治って、まあ、全くは治らなくても、こう、良くなっていくってことは絶対あると思うので、薬に頼らなくても。まずは、食事に気をつけて、運動もある程度して、1日に10分の運動だけでも、1日に10分、週5日だけの運動、早足で歩くぐらいの軽い運動でも、すごく体にいいらしいんですよ。もう全然心臓発作の確率が変わるぐらい。なので、まあ、運動も取り入れて、で、あとは睡眠をちゃんと取れるような、まあ、寝る3時間前にはモニター類をカットしてくださいとか、そういうこと、ブルーライトは日光と同じなので、脳が起きちゃいますよ。だから、カットして見ないようにしてくださいねとか、そういうことは、伝えるようにしています。
素晴らしいですね。そういう生活のサポートもやはり同時に受けれるっていうのが鍼灸治療のいいところだなと思うんです。
本当にそう思います。両輪ですよね。治療とやっぱり生活の改善していくっていうのは。
ねえ。いやー、なんか一緒だなと思って共通点がいっぱいあってすごく嬉しいです。だから話を伺っておりましたが、さあ、先ほど、次世代の Z 世代ですね。
はい。
Z 世代の方は、その環境だとか動物愛護にすごく関心を持ってて、そのベジタリアン、ビーガンが増えてるということなんですけれども、まだまだ私たちの年代もですね、まあ、人生100年時代、まだまだあるわけなんですけれども、ゆうこさんのその今後の野望といいますか、夢など、
そうですね。私、本当に先ほども、言った通り、なんか本当に食事ですごくこう、改善していくと思うんですね。健康が。で、アメリカ人って、まあ、日本も一部ではそうかもしれない。食べ過ぎがどう考えても多いんですよ。なので、本当に運動せずに1日3食きっかりカロリーの高いものを食べるっていうのさえ改善すれば、もうなんかこの腰痛とかね、心臓がとか、それも本当に、治っていくんじゃないかなって思うので、断食道場じゃないですけど、こうちょっと断食が できるような、そういうリトリートみたいな感じのものができたらいいなと思っています。
いいですね。
そうですね。ありがとうございます。そう、今、アメリカ、日本もそうだと思うんですけど、それこそ、ティーンとかの女の子、若者の子、精神的な鬱とか、自殺未遂とかもすごく増えてるので、そういう子たちも、そういう断食道場っていう名前はよくないですね。うん、そういうところに来て、こう、ちょっと、ね、ソーシャルメディアを完全にカットして、いい食事とか、まあ、断食でもいいんですけど、して、こうリフレッシュできてメンタルヘルスにもいいアプローチができる場所があったらいいなと思います。
その中にはもちろん鍼灸はあるんですよね。
はい、もちろんです。はい、そう、鍼灸だけじゃなくって、こう例えばアロマセラピーとかマッサージとか、そういったこう本当にリトリートみたいな感じのものがこう併設できたらいいなと思います。
運動もですもんね。
そうですね、本当にそう、ヨガとか、ね、太極拳とか気功とかもすごい膨らみますね。夢が。
そうですね、きっと一人ではできないと思うので。
そうですね、
はい、運動指導しておりますので、ぜひ運動を
楽しんで。それはぜひ、はい、ぜひ一緒に。
楽しいですね、
はい、そうですね、
はい。それではですね、最後ですね、はい、今回そのアメリカの鍼灸師さんにラジオで収録させていただくということで、質問をね、ちょっといくつかいただいてますので、ちょっと最後に質問をね、
はい、
説明してみたいと思います。
はい、
まずはですね、針の長さ、実際使っている針の長さは同じですかという質問なんですが、
はい、
大きい方とかいらっしゃいますでしょうか。
そうですね、本当に大きい人たくさんいます。びっくりしちゃうんですけど、本当に200キロ以上の人もたくさんいます。まあ、鍼灸に来るよう、
はい。
はい、鍼灸に、そうですね、針の長さは皆さん同じ針を使います。体の、大きさによって、私は刺す深さをちょっと調節するようにしていますけど、使う針は全部一緒です。
はい、ありがとうございます。次の質問です。肩こりはあるんですか？
肩こりがあるかどうかですか？
肩こりは日本人だけよとか。
ああ、そう、実は肩こりっていう言葉が、アメリカに英語にはなくって、肩が硬いとかそんな感じですね。でも、やっぱり症状としてはあります。やっぱりコンピューター使う人が今多いので、肩凝ってる人はいます。でも言葉としてはないです。肩が硬いって感じですね。タイトな感じっていう感じです。
そういう表現をされる方っていうのがないんですね、はいはい。他にはどんなお悩みが？
患者さんで、患者さんはやっぱり、そうですね、婦人科系の患者さんが多くって、あとは、こう、精神的な、そう、婦人科系だから、生理痛ですとか、まあ、不妊治療もありますし、更年期障害もありますし、まあ、ちょっと、精神的な問題とか、あとは普通に体の痛みでいらっしゃる患者さんも多いです。偏頭痛とか、はい。はい。
ありがとうございます。それでは最後の質問なんですけど、今まで、と驚いたことってどんなことがありますか？
アメリカならではだと思うんですけど、銃で撃たれたっていう人が患者さんでいらっしゃいました。そう、本当内心びっくりして、って思って、まあ、10年ぐらい前だって言ってて、命に別状ないけど、ちょっと肺に傷がついたとか言ってて、あなたが無事でよかったわって言ったんですけど、すごく内心でびっくりしてました。はい。もう、
銃は。
はい。銃は、そうです。アメリカ1日本当に全米で毎日100人以上亡くなっている計算になるぐらい、銃の事件は多いです。本当にこれは銃規制、日本、銃規制のある日本は本当にいいと思います。
はい、ありがとうございます。それではね、最後に私からのなんか質問なんですが、
はい、
ゆうこさんから見て、日本っていいよなーって思うことを一言、そして日本はもうちょっとこうだったらいいなーと思うのをそれぞれ一言ずつお願いします。
ああ、難しい質問ですね。はい。日本がいいなと思うのは、やっぱり、こう、安全。ま、ま、どうでしょうね。でも、アメリカと比べたら、本当に安全だと思います。夜、こう、女性が一人で、ね、歩いても、まあ、大丈夫じゃないですか。電車、 あとは電車もきっちりきっちり来るのも、公共交通機関が、こう、本当にちゃんとした時間にちゃんと来るっていうのは、本当にすごいなって思います。真面目な日本人のいいところが、
はい、ありがとうございます。褒めていただきました。ゆこさんも言わないんですが。はい、じゃあ、もうちょっと日本頑張れっていうところは。
そうですね。日本って、良くも悪くも、こう、同調圧力みたいなのがあって、変わった人を、こう、良くないなっていうふうに言ったりすることが多いと思うんですよ。で、それはちょっとあんまりだなと思って、例えば、私、ヴィーガンっていう時にも、今はそうでもないと思うんですけど、昔は宗教なのとか、本当に、こう、異質な人を、こう、排除じゃないですけれど、あんまり、こう、受け入れない、かなと思うことがちょっとあって、もう少しこう、オープンに、フレキシブルに、でもまあこの、みんなと一緒っていうのがいい面もあると思うんですけど、今からこれからの世代は多分、そういうふうには言ってられないと思うので、もうちょっとそこをフレキシブルにしたらいいのかなと思ったりします。
はい。LGBTQ
ですね。そうですね。
問題とかいろいろありますけれども、はいね、本当に一人一人が生き生きと輝ける世界をね、共に応援していきたいと思います。
はい。
ゆうこさん、今日は楽しい収録をどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
お会いできる日を楽しみにしております。
はい。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
FM ギグ福原由美子のここから元気になるラジオ。
名前を知らない、名も知らない人は生まれ生きてる、名も知らぬ花のように、人は生まれ生きてる。陽だまりの子
の日本財団の18歳意識調査というのを聞いたことがあるでしょうか。インド、インドネシア、韓国、ベトナム、中国、イギリス、アメリカ、ドイツ、日本の17歳から19歳の若者各1000人を対象に実施された調査で、第20回のテーマは国や社会に対する意識でした。中でも日本の若者の数字の低さが際立ちました質問があります。その質問は、将来夢を持っていますかという質問です。日本は 60.1% だったのに対し、他の国は 90% 以上。少ないなーで終わりではなくって、実際に夢の資格でワクワクする社会を作りたいと、夢検定を作ってしまった方がいます。婚活、就活の間に夢活。夢は小さくてもいい、多い方がいいと、まずは100個夢を見つけて叶えてみようといった取り組みから、英検、漢検に並ぶ夢検、この三大柱になるように、そんなことを夢見ながら活動されている方がいます。また、ラジオに登場していただきたいなと思っています。夢と聞くと、夢はでっかくて叶えるのが大変とか、夢がわからない、そんな声が聞こえてきそうですが、まずは大人がどんな小さな夢でも叶える、そんな背中を見せてあげることが、次世代に希望をつないでいくことかなと感じました。それでは皆さん、今日も元気でお過ごしください。
風に咲く花びらの 名前を知らない名も知らない